詩編の103編1節から5節、それから15節から18節の部分です。それでは朗読いたします。詩編103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命の穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。15節。人の日は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。以上です。このところからお伝えするように、主の恵みは常しえまでと題して、御言葉をお伝えさせていただきます。
おはようございます。今日は昇天者記念礼拝ということで、札幌からあるいは道南の方からもおいでいただきまして、本当に歓迎を申し上げます。一年に一度お会いできる方々との再会を楽しみにしておりますけれども、今日の一日が皆様にとって神様からの慰めとそして祝福の時となるように心からお祈りいたします。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、私たちはこの地上の生涯を歩み、先に神様の身元に召された方々を忍び、そして個人が残されたその足跡を心に覚えつつ、そしてそのことがすべて神様の恵みのもとでなされた貴重なかけがえのない人生であることを覚えて感謝いたします。私たちもやがてあなたの御前に身元に召されますけれども、あなたに喜ばれる人生を過ごすことができますように、またあなたの聖書の御言葉に聞き従って歩むことができるように信仰の霊をお与えください。今から語られるこの詩編の御言葉の一つ一つを通して私たちに気づきを与え、悔い改めの心を与え、従順の心を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。8月という月は日本にとって特別な日だと言えます。6日9日15日という戦争に関わる記念の日があり、たくさんの方々がそこで命を落とし、また2011年の東日本大震災においては2万人という方々が自然災害の犠牲になられました。最近も熊本、そして西日本では豪雨災害、大阪北部地震といったような自然災害が目白押しのような時代になってきましたけれども、そういう明日の不安、恐れというものが多くの人々の心を塞いでいるような時代かと思いますが、しかし目を天に向けるとそこには希望があることを教えられます。そして決して変わることのない、書かれてから今まで書き換えられたことがない、内容に変更が加えられたことのないこの聖書の言葉を一つ一つ学びながら、その神様の御言葉に従って生きるときに、どんな困難な道もそして立ちはだかる壁も私たちは 神様の助けをいただいて、力をいただいて、そして知恵をいただいて、そこを堂々と進んでいくことができることを教えられます。そしてこの月は特に神様の恵みが必要な時、日本人にとって必要な時、私たちにとって慰めと同時に希望が必要な月だと言えるかと思うんですね。今読んでいただいたこの詩編の103編、全体ではありませんけれども、まず最初に15節から18節の段落で、人は皆草のようだと語るその言葉に目を留めていきたいと思いますが、人生を多くの方々がいろんなものに例えていますけれども、最近よくトランプ大統領がツイッターでつぶやいているということが有名になっていますけれども、そのツイッターで多くの方々が人生とはこのようなものだということを紹介しているものがあって、興味を持って調べてみました。人生とはまず夏休みのようなものだ。可愛いですね。意味はどう過ごすかはその人次第だと。明日から始業式、明日始業式だという時にその夏休みの宿題できていないということで慌てる人もいれば、最近はですね、インターネットでちゃんと夏休みの宿題を自分がやったかのように提出できる商品があるということで、すごい時代だなと。子どもが悩まないでお金さえ出せば課題を買って先生やりましたと、それが本当にいいことなのかどうかはクエスチョンマークですけども、そういう人生とは夏休みのようなものだ。あと一つ二つ紹介いたしますと、人生とは綱渡りのようなものだ。きちんとバランスを取らないと落ちるし、渡るには思い切りが必要であるというものとか、人生とはハテナ、クエスチョンだ。人生は何が起こるかわからない。一つ面白いのは、人生とは、船がこう海を走る航海のようなものだ。その意味は、航海という連続であると。あんなことをしなければよかったという後悔ですね。そういう面白いものもあります。で、有名な、人生をこういうものだと例えた人に徳川家康、また豊臣秀吉があります。有名なのは、徳川家康の自世の句かもしれませんが、人の一生は重い荷物を背負って遠い道を行くようなものである。うなずく部分があるかと思います。では聖書は人の一生を何に例えているか、今読んでいただいた中から、聖書は人の一生や、そして誰にも勝って成功を収めた、豊かになったという、そのような成功を草や花に例えて、それは一瞬の間のことだと語っているわけです。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとすればもはやない、その場所さえもそれを知らないと、厳しいことを語っています。しかし神様はそのような草に等しい花のように一瞬で終わってしまうような私たち人間を愛しておられる。そして主を恐れる者、お化けが怖いという意味の恐れるではなくて、神様の前に神様を神様としてへり下る者に対して恵みをお与えになると約束しています。そして私はこういうことをしました、私はこのような恥ずかしいことをいたしました、許してくださいと悔い改めるものを豊かに許し、そしてその信仰によって私たちを正しいものとして認めてくださるのみならず、イエス・キリストのようにこの地上で一度も罪を犯したことがないものとして認めて 私たちをさらに正しい歩みができるように力を与えてくださる、その方が神様です。ですから主は良いお方と呼ぶことができるんです。多くの日本人は神様というと何か怖いイメージ、罰を当てる神という考え方がずっとありますけれども、まあ私もかつてはそういう恐れの中に生きていましたが、聖書を読むと主は良いお方、神様は良いお方である。ですからそのことが英語の中に神様という言葉が GOD God、 まあ日本式に発音すると God ですけれども、そこから Good という言葉が、良いという言葉が出てきたと言われているんですね。英語圏の人々は God is good、 神様は良い方だということをしょっちゅう語っています。私たちは皆草のようですけれども、神様はそんな私たちを愛して許して、そして祝福してくださる方だということを、まず第二に主の良くしてくださったことを見ていきましょう。それを一節から五節の段落で見ることができます。特に二節の二行目に主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉があります。年齢とともに人は物事を忘れやすくなります。私もそのことを自覚していますけれども、以前18歳と81歳の違いという焦点の大喜利で紹介された報復絶倒の18歳と81歳の違いという、この文章リストがあるんですけども、今日は一つだけ紹介しますが、忘れてきちゃった、これから一生懸命物事を覚えようとしているのが18歳、もう何にも覚えていないのが81歳という一コマでありました。しかし健忘症でなくても全ての人は、まあ大方と言ってもいいでしょうか、神様に対する感謝を忘れて生きていると指摘されるわけです。皆さんは毎日生きていること、朝目覚められること、ご飯が食べられること、健康であること、どれだけ感謝できているでしょうか。私も含めてですが、新約聖書のローマ書の1章21節というところでは、あそこを出していただきたい。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かなものになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と書いてしまいました。はい、このように聖書は私たち人間が神様を、神様の存在を知っていながら感謝していない姿を指摘しているわけですね。その結果思いが暗くなっている。私たちは、まあ、親からもいろんなものを受けて愛を注いでいただいて大きくなって今生きているわけですけれども、親に対しても当然感謝すべきです。そして人から何かをしていただいたり、あるいは素晴らしいものをいただいたときにありがとうございますと感謝するのが人としての姿ですね。もしそれをしなければその人の心がどういうものであるかということを表しているわけです。そしてその魂、その霊が暗いという状態を表しているわけです。神様に感謝しないで生きているために私たちの人間の魂が暗いという状態を示しているわけです。詳しくは今日は申し上げられませんが、そこでヘブル語の世界にちょっとだけ皆さんをご案内したいと思います。 ヘブル語では感謝という言葉ヤラーと言いますが、それはまあ読みを得る、あるいはまあそれ以外のことはもういいですけども、皆さんが読みをこう的を磨けているとしますね。その的に命中するということがヘブル語の感謝という言葉の意味だと言われています。そして対極にあるのが罪、ハーターという言葉で、それは的を外すという意味があると言われています。多くの人々が感謝することは素晴らしいことだ、いいことだ、必要なことだと心がけて、いろんなものに感謝する姿を見受けることができます。まず大きな石、岩に向かって感謝する、あるいはお百姓さんが作ったお米で炊いたご飯、まあ、その食事に対して手を合わせる、まあ、それをどうこう言うつもりはありませんが、命のないものに感謝を捧げるのが正しいことなのかどうかということを時々考える必要があるかと思います。僕の日本人は太陽や月や星、あるいは蛇、水神とか竜神とか、あるいは狐を神として、それに手を合わせ何事かを願い事をする姿を見ることができます。しかしこれら一切は天と地を作られ、私たち人間を創造された神の被造物であって、本来私たちが感謝すべきお方は創造者であるということを深く考えなくても、単純に考えても理解できることではないでしょうか。天と地を作られ、その中に住むすべてのものを作られた創造者である方にこそ感謝を捧げることがふさわしいのだと聖書を読むと気づかされます。そこで私たちが、かつてよく歌っていた聖歌の604番、賛美歌の604番、次出してください。望みも消えゆくまでに世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得ん。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えよ主の恵みという歌詞があります。感謝すべきことを私たちは忘れてしまうので、数えよという、まあ、励ましの賛美歌ですね。はい、どんな望みも消えゆくような人生や、また嵐が襲ってくるような人生であっても、感謝すべきことは数えたら、探したら見つかるんです。そして感謝することが本来人間が人間として生きる、その的に命中するという生き方だということを教えられるわけですね。第3に、この詩編の中では主を褒めたたえよ、我が魂を主を褒めたたえよ、私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと呼びかけていますが、これを感謝の賛美ということができます。この感謝の賛美を自分の魂に命じるということは、この詩を書いた人が自分は神様への感謝を忘れやすいものだという自覚を持っているということですね。だから自分の魂に命じているわけです。忘れっぽいな、もうそろそろ健忘症にかかっているんじゃないかというような日々を過ごす中で、彼は我が魂を主を褒めてたよ、そして主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと、そのぐらい自分の魂に命じないと、せっかく素晴らしい祝福をいただいていながら、恵みを受け取っていながら忘れてしまう、恩知らずのつもりではないけれども忘れてしまうことがあるということではないかと思います。すべての良い贈り物は天と地を作られた私の天の父から来ると聖書は書いています。 皆さんが今受け取っておられる素晴らしい人生、その時間も、また呼吸のできる空気も、あるいは人生そのものが、健康が、あるいは人やいろんなチャンスとの出会いということも、すべてこれは神様から来ているものだということを聖書は教えているわけです。そんなことはない。私が自分の力で努力して勝ち取ったものだと思っている人がここにはいらっしゃらないと思いますが、もしそういうことを考えているとしたら、それは傲慢という罪なんですね。そしてそのことが、それゆえにその人の足元をさらうということが起こるわけです。早い時に、若い時にそのことに気がついて、神様に、作り主に感謝を捧げる人生を歩み始めるということが大事だと言えます。そして特にクリスチャンの皆さんに、兄弟姉妹にとっては、全てのことについて感謝しなさい。災いと思えるようなこと、こんなことを祝福なんてとても言えないと思うようなこと、それも含めて全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですと命じているわけです。その前に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいという言葉がありますけれども、三つ目が、全てのことについて感謝しなさい。実際私も感謝できないことをいっぱい知っています。できないことがありました。でもそれでも自分の魂に感謝することを命じて、気持ちを切り替えて感謝しますと一言言い始めた時から、自分の心が変わっていくわけですね。そういう奇跡が起こるわけです。試してみてください。子供だったら親のことをうざいと思っている時代が結構ありますけれども、それでも神様の命令に従って両親にありがとうと言い始めていく時から、事態は変わるということを経験できると思います。すでにご両親を亡くされている方々もいらっしゃると思いますが、神様の前に、神様が父や母を与えてくださったこと、感謝することによってその心の空白が埋められていく、新たな感謝が生まれてくるということを経験できるはずです。キャンプに行ってきたことが週報に紹介されていましたが、90人の大所帯で3泊4日30度を超える気温の中で、久しぶりに30度を超える気温で、私自身はとても気持ちの良い、黙っていても汗が流れる、気持ちのいい日を過ごしましたが、まあやっぱり2日目3日目になると疲れますけれども、そういう中で子どもたちがもう飛び跳ねて踊って、賛美している姿の中に自分も身を置いて、ちょっとだけ合わせてですね、やっているふりをしながら見ていましたけれども、その子どもたちの賛美の中にこういうものがありますので、ちょっと出してください。
次お願いします。次お願いします。
はい、ありがとういっぱいという賛美歌ですね。すべての罪、僕の身代わり、それはイエス。すべての罪、僕の救い、それはイエス。ありがとういっぱい、ありがとういっぱい、すべての罪は許されてる。ウォーウォー、許されてる、許されてる、すべての罪。嬉しくなる、嬉しくなる、ありがとういっぱい。
はい、こういう歌
もうたくさん歌うんですけれども、子供たちでも自分が何をしたかが分かっています。そして神様の前に自分は罪を犯した、嘘をついた、親の金を盗んだ、意地悪した、神様の前に出るとそれが子供であればあるほどはっきりと自覚されるんですね。しかしその罪を背負ってイエス様が僕のために身代わりになって十字架にかかって死んでくださった、その幼い魂がその神様が成してくださった御業を知って悔い改めて、そしてイエス様許してくださいと祈ったその後に、あなたの罪は許された、あなたは神の子供だよ、あなたは愛されているんだよというメッセージを聞いて作り変えられていくんですね。瞬間的に全部変わったら気持ち悪いですけども、1年ごとに子供たちに会うとその変化たるや本当にすごいと、この目で確かめさせられました。私たちの罪を神様は豊かに許してくださる。3節4節を見ていきますと、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれるというくだりがあります。罪の許し、病の癒し、そして永遠の命がここに紹介されています。それはイエスを自分の救い主として信じる者に与えられる恵みです。そしてその聖書の言葉を聞いて私たちが信仰を持つときに、信仰が働くときに、天地万物命の創造者であられる父なる神様から許しという贈り物が、そしてあなたは今まで一度も罪を犯したことがない私の愛する子供だよという神様からの御声が聞こえてくるんですね。私たちは自分で自分を責めることがよくあります。私なんかどうせという自己卑下の罠の中に陥ってしまうことがあります。お前はダメだと言い続けられると、本当に自分はそのようなものだと思い込まされてしまう偽りの世界に生きてしまうことがありますけれども、神様は私はあなたを愛している、私はあなたを喜んでいると繰り返し繰り返し私たちに聖書を通して語りかけてくださるわけです。否定的な言葉を何千回何万回聞いてきた人も、聖書の神の愛の言葉を何千回何万回聞いたら、その否定的な破壊的な言葉は全部、あるいは神様の力が働けば一瞬にしてそれは消えてしまうものですね。私たちも否定的な言葉を使うのをやめながら、肯定的な、どんな人も素晴らしいと神様から、神様の目で見る視点を、目を与えられて人間関係を築いていこうとするときに、そこに驚くべき変化が生まれてくることを聖書は約束しています。私自身もそのようにして、どうにもならない、まあ、箸にも棒にもという言葉がありますが、もう飛び出していったら帰ってこない鉄砲玉だと言われていた人間ですけれども、今回もちゃんと帰ってきました日高に行って帰ってきましたが、神様はいつも待っておられる方だということを教えられているので、私自身も、変えられてきているわけです。あなたのすべての咎を許し、誰でもキリストイエスにあるものが、キリストイエスにあるものは決して罪に定められないと断言されています。これは驚くべき恵み、贈り物ですね。そして全ての病を癒しということがあって、これは私自身も理解しがたい言葉だと思ってここをやめようかと思いましたが、しかしその次にあるあなたの命を穴からあがなわれる、もちろん地上にいる間誰でも病気にかかります。そして私たちクリスチャンはよくその病気の人のために祈ります。昨日も病室に行ってお祈りしてきました。 キャンプの期間中一緒にいた子供2人がですね、一人は目が痒くて痒くて、どうしようと思ったぐらい、痒い症状だったんですね。でキャンプのその参加者の中には看護師さんもいて、その子供を紹介したんですけども、残念ながら何の薬もその時持っていなかったんです。それで家内が手を置いて祈りました。でそれは治りました。で次の朝、もう一人の子供が今度はお腹が痛いという状態になって、飲み薬も何もない状態で家内が手を当てて祈りました。でそれも治りました。で本人は治っても何の感謝もなかったんですが、帰りの車の中で、ダジャレちゃん、あの時お腹痛かったでしょ、お祈りした後治ったって言ったら、うん、治った、それだけでした。でも何事もなく守られて帰ってこれたわけです。神様は祈りに応えてくださる方です。でも祈っても祈っても祈っても応えられずに、その病気が治らないでついには亡くなってしまうケースも何度も経験しました。でも治る治らないは神様の御手のうちにあるということを知っているので、委ねることができる。もう悲しいしやるせない気持ちがしばらくは続きますけれども、しかしイエス・キリストにあるものは決して滅びることがない。イエス・キリストを信じて罪が許されて永遠の命が与えられている。この体は地上にいる間だけの器に過ぎないんです。でも永遠の命が与えられているならば、この地上で病院から一歩も出られない障害を送った人も、あるいは昔は合病と言われて治らないと言われて社会から隔離されたハンセン病の人たちも、イエス・キリストにあるならば、やがて新しい体が、肉体が与えられて、永遠に神と共に、そして愛する人々と共に、その人生を続けていくことができる約束が、聖書が与える希望であるということを、ぜひ知っていただきたいと思います。いつまでも残るものは信仰と希望と愛だと語られています。今日は聖天使記念礼拝で先に天に召された方々を偲んで集まって礼拝を捧げていますけれども、共にこの望みに生きることができるようにと願っております。神様は良いお方です。そして私たちの一生を良いもので満たしてくださるんです。でも人間は、いや私の人生は悪いものばっかりだと確信を持って言う方もいます。でもそれらすべてをイエス・キリストが負ってくださって、呪いを受けて汚れを引き受けて恥ずかしいことも全部引き受けて、あの十字架の上で死んでくださった、その事実の中に信仰によって私たちも入っていくときに、私たちの一生は良いもので満たされていると気がつくことができるわけです。そしてそのことを知って信じて、そのような生涯を送られた方々が先に天に召されて私たちを待っていてくださるんですね。再会の望みというものが確かにあることを聖書は約束しています。人間の約束ではありません。もし人間の約束だったらもう笑って捨てて結構です。しかしこの天と地を作られ、私たちを愛しておられる神が約束しておられる、その約束に決して間違いはない、真実な神が私たち一人一人に対して、私はあなたを愛している、私はあなたの一生を良いもので満たそうとしている、私のもとに来なさいと招いておられる、その神様の招きを今朝ぜひ聞いていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの聖なる皆を心から褒めたたえます。そしてあなたが今まで私たちの人生になしてくださったすべての 良いことのためにあなたを感謝褒めたたえ、あなたに感謝を捧げます。忙しい日常の中でそのことを忘れがちですけれども、どうぞ主の恵みを数えて神様に感謝を捧げ、そこから開かれる新しい世界を見ることができますように。そして全てを許し、全てを癒し、私たちの命を永遠の命として生かしてくださるあなたの御前で一日一日を感謝して歩むことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。